子供ラジオ聞き耳。
こんにちは、こちゃです。ようやく秋らしい天気になってきたね。台風や大雨で大変な地域もあって心配です。みんなの住んでいるところは大丈夫でしたか？さて、今月の聞き耳は夏の子ども会に参加してくれたみんなからのお便りを紹介します。デコピンの身近な自然のコーナーもあるよ。では今月も子どもラジオ聞き耳の始まりです。今日は第51回夏の子ども会に参加してくれたみんなからのお便りをまいたけ、かば焼きと一緒に紹介します。
こんにちは、かば焼きです。お便りみんなたくさん書いてくれて嬉しかったね。
うん、まいたけです。こう綺麗に色を塗ったイラストやこうした方がいいという意見もあってじっくり読みました。
では早速、いっぱい届いたお便りの中からいくつか紹介しましょう。まずは心に残ったことから。お祭りでもぐらたたきをしたのが楽しかった。いっぱいみんなにやってもらえて嬉しかった。流しそうめんでずっとやって楽しかった。あたあめとラザニアとたこ焼きと流しそうめんがうまかった、という5組に参加した小学校3年生の人からのお便りです。
50周年記念お祭りはやっぱり楽しかったことナンバーワンだよね。
うん、うん、
私からも、今回のアルプス子ども会で一番心に残ったことは、50周年お祭りでそうめん、これ流しそうめんだね、をたくさん食べたことと、フリーキャンプで林カレーライスを作って食べたことです、と、7組の小学5年生の人から来ています。
林カレーライス美味しそうだね。
ね、
続きまして、ラフティングでみんなと一緒に漕げたことや、波に乗って水がかかったりすることが楽しかった。あと源平合戦で勝ってスイカを食べれたことも嬉しかったし、50周年記念お祭りでいろいろなご飯を食べれたことも楽しかった。2組小学校5年生の人からもお便りが来てます。
他にも、モンチッチとチズルとおだしとトンカツとそら豆とタイとたい焼きとかっちゃんと遊ぶのが楽しかった。
あ、いいね。
ハンデス、そら豆とかき氷のシロップをかけて手がシロップまみれになったのが楽しかった。カレー作りがうまくできて嬉しかった。米が焦げもなく炊けた、という9組小学校3年生からです。シロップまみれになってかき氷屋さん頑張ったんだね。
いいよね、すごい。続いて、ラー油とベネにお祭りでチョコバナナを買ってあげたこと。
買ってあげたんだね。
優しい。
別荘で目が覚めたらみんなが下の方にずり落ちていて頭のラインが揃っていた、と、計1組創作コースだね、4年生の人から来ています。 自分たちでこう別荘を作って泊まる創作コースならではって感じだね。
うんうん、次は自然の中で遊ぶキャンプならではという心に残ったことを紹介したいと思います。
はい、
3組小学校4年生から。キャンプファイヤーの火の粉がゆっくり舞い上がるのを見て綺麗だなと思った。星空観察できなかったから次はやりたい。ぜひ次は一緒に観察したい ね、
他に選んで遊ぼうでカナヘビを捕まえた。それでバケツに入れました、うんうん、そこに、バッタを餌として入れました。それが楽しかったですという8組小学校1年生からです。
私からは N2 組自然コースの小学3年生の人から。川でタヌキを見つけたこと。夜の自然観察で川を歩いていたらそこにいた。目が光っていてそのまま走っていなくなった。
さすが N2 組自然コースだ ね、9組小学校6年生の人からは。僕が一番心に残ったことは2日目の川遊びです。なぜかというと川遊びの最中にガーネットという宝石を見つけて友達と一緒に持ち帰ったからです。すごいねガーネット、
ね、宝石よく見つけたよね。
うん、
同じ川遊びについての感想で、川遊びで深いところは行けなかったけど浅いところでオタマジャクシを見つけて嬉しかったですという5組に参加した小学校2年生からです。
いいね。
食事作りが楽しかったっていうお便りもたくさん届いているから紹介します。キャンプで夕方カレーを作ってご飯が固くてルーは100倍美味しかった。夜のキャンプファイヤーが熱くなりながらみんなで歌って楽しかったです。 T2 組釣りコースの小学3年生からです。
B 組9日間コース山彦村の中学1年生の人からはこんなお便りが届いています。3日目の朝に作ったそうめんが麺がシャバシャバになってつゆが酸っぱいような脂っこいような変なのになって食べたらめっちゃまずくてリーダーと年上3人で頑張って食べました。私は6杯食べて本当にきつくて最終の1杯は涙目になりながら食べました。すごい力で次の日の朝まで胃の中にいる感じがしました。でもこれもすごい思い出になったしきつかったのにめっちゃ笑ってたくさん笑い泣きしたのでまあ良かったです。いやこれすごいね。
すごいね。
よく頑張って
食べた。
すごい。朝からね。いや不思議とこう失敗したこととか大変だったことって思い出に残るんだよね。
確かに。
同じ B 組に参加した小学校6年生からの感想です。9日間のプログラムを班と代表の人と話をして決めるのが楽しかった。
うん、
自炊のパスタそのものピザトーストがうまかった。という意見です。いろんな料理を作れるっていうのも山彦村の醍醐味って感じだね。
うんうんうん、確かに。
さて続いてはもっとこうしてほしいこういうことが嫌だったという意見を紹介します。まずはじめは S2 組体験コースに参加した小学校5年生の意見です。嫌だと思ったことは城の下の女子トイレの電気がつかなかったことです。バスの移動時間が長すぎるので映画とかが見たいです。
なるほど。トイレは電気が切れちゃったのかな、
ね、
不便だったよね。ごめんなさい。実は八幡キャンプ場っていう他のキャンプ場でも夜に電気がつかないっていうことを聞いたのでトイレ屋さんに相談してこうなるべく切れないようにする方法とかすぐ電気が交換できるような方法をちょっと相談してみたいと思います。
そうだね。またバスの中で映画を見たいっていう気持ちちょっとわかるかも、
うんうん、
でも映画だとただ見るだけになっちゃってゲームを通して遊びながら仲良くなったりっていうのができないのがもったいないなと、
うん、
なので、うん、こう長すぎると思わせないようなみんなが楽しめるゲームができるようにいっぱい練習したいと思います。
うんうん、続きまして15日間やまびこ村 C 組の小学校6年生からの意見です。 三陸荘の下の洗濯機が洗濯した後服が臭くなって嫌だった。炊事場の屋根の雨漏りがひどくて地面が大きい水たまりになって不便だった。
これ服臭くなるの嫌だよね。すごいわかります
ね。本当
洗濯機についてはリーダーからも意見が出ているので、新しいものにするとか数を増やすとか何かできることがないか振りかけたいと今相談中です。
同じく炊事場の雨漏りについても振りかけ隊に伝えて直してもらおう。
うん、そうだね。確かに雨の日の三陸荘って結構いろんなところに大きな水たまりができていて大変そうだなって感じだもんね。
う
ん、
そうだね。
同じく三陸荘の生活で、うるさくて眠れなかった、同じベッドの子たちが 3,4 人はしゃいでいたという E 組6年生の人からも意見が来ています。
いやきっと同じように眠れなかった人がいたんだろうね。
うん、私同じ E 組参加していたんだけど、みんなが安心して寝られる空間環境を作ってあげられてなくて申し訳ない気持ちでいっぱいです。
そうだね。ただリーダーはもちろんこうみんなのことを考えて行動するんだけど、
うんうん、
山びこ村はこうみんなで作る村だから組のみんなで話し合ってみるっていうのも良かったかもしれないね。
確かに。
いきなりこう全体に問題提起をするのは難しいと思うので、まずはリーダーとか班のお友達に相談してみるっていうのもいいかもしれないね。
うんうん、
続いて今度はせせらぎ村6組小学校3年生からです。もうちょっとみんなでゲーム歌をする時間を増やしたい。
私も歌ゲームをする時間すごく好きなので同じ気持ちです。
いやそうだね、それは私も近いかも。でただ考えてみたんだけど、例えば歌ゲームの時間を増やすってなると他の時間、寝る時間とかご飯の時間を少なくしないといけなくなるので、うん、まあバランスを考えたら今の時間からすごくいっぱい増やすってことはちょっと難しいかなと思ったんだよね。
そうだね。みんなで集まった時に歌を歌うとか、歌ゲーム以外の他の時間でも歌ったりゲームをしたりできるように考えてみたいね。
うん、そうだね。次は川遊びについての意見です。黒い浮き輪を少しだけ出すなら出すのをやめるか全員分出してほしい。男の子に浮き輪を横取りされたから浮き輪で遊べず弟の遊ぶ時間もなくなってしまったと3組の2年生の人から来ています。
うん、いや私ね実は同じ3組に参加していました。
うんうん、
浮き輪で遊べなくってこうやって嫌な気持ちになってる人がいることに気づくことができなくて本当にごめんなさい。
そうだね。ただ全員分浮き輪を用意するっていうのはなかなか難しいだよね。
うんうん、
かといってあの大きな浮き輪でプカプカ遊ぶ楽しさもみんなに味わってほしいので、浮き輪で遊びたい子がちゃんと遊べるようにリーダーがもっとよく見て声をかけるようにしていきたいと思います。
うん、そうしよう。続いて同じせせらぎ村の4組年長さんのからの意見です。友達がずっと帽子を脱がせてきたことが嫌だった。
そうだったんだ。これもあれだね、リーダーがこうちゃんと気づいて注意したりしなきゃいけなかったね。
そうだよね。これも私一緒の組だったんだけど、気づいてあげられなくて本当にごめんなさい。
うん、
きっとリーダーが見ていないところだったりするのかな。リーダーからもこうちゃんとみんなに聞くようにするので、何か嫌なことをされた時とかは教えてもらえたら嬉しいです。
そうだね。
次は三陸荘ですね。やまびこ村 F 組小学校6年生からの意見です。寝るとき少し暑かったのと、お風呂のときドアを開けると着替えている子もいるから男子と女子のカーテンが欲しいですという意見です。
なるほどね。あの三陸荘のシャワー室のカーテンについてはもともとドアの向こう側にしかついてなかったんだけど、
うん、
あの確かに見やすくて困るなと思うので、もう一枚あのその前にもう一枚ずつつけたらいいかなというふうに考えてるよ。
そうだよね。確かに あと三陸層の暑さについて、
うんうん、
これは他にもやっぱり意見多かったね、
うん、
なので来年に向けてクラをつける予定でいます、
はい、たくさんこうやって意見をもらえて嬉しかったね。嬉しいね、
うん、本当にそう、
こうやってもらった意見、ちゃんと事務局でも読んでるしリーダーのみんなにも伝えているので、こうそれを参考に必ずもっとみんなが楽しめるアルプス子ども会にしていきたいと思っています。
うん、役立てていこう。
お便りをくれたみんなどうもありがとう。今日紹介しきれなかったものは11月に送る予定の開放草笛や来年の夏の子ども会の案内書にも載せる予定なのでお楽しみに。次はデコピンによる身近な自然のコーナーです。子どもの頃から星や草花、鳥などの自然が大好きで、大人になってからは日本自然保護協会の自然観察指導員を務めているデコピンが身近にあるいろんな自然を紹介したり科学の不思議な話をしたりします。さあ今日はどんなお話でしょうか。
皆さんこんにちは、デコピンです。この季節は毎日どんどん日暮れが早くなって昼と夜の気温差も大きくなってきましたね。今回と次回12月は生き物のつながりと自然保護についてお話しします。まず、ライチョウという鳥を知っていますか？長野県とその周辺のとても高い山の頂上付近にだけ住むことができて、数が大変少ないため、絶滅危惧種に指定されている鳥です。子ども会の会場からよく見える中央アルプスにも昔少数が生息していましたが、私が小学生の時にそこでは絶滅してしまいました。そしてそれから半世紀も経った7年前に北アルプスから飛んできて暮らしている1羽のメスが駒ヶ岳という山の山頂近くで発見されたのです。それがきっかけとなってさまざまな取り組みがなされ、いろいろな人の大変な努力の末、この夏には200羽まで増えて、ついに中央アルプスでのライチョウ復活宣言がなされました。そう、夏の自然コース N1 組に参加した人はライチョウに会えたんでしたね。さて、それで私はライチョウの保護に少しだけ関わっていて、先日岐阜県で行われたライチョウを守るための研究発表会に行って、環境省で保護活動を実際に進めている人と話をする機会がありました。そこで聞いた話をします。ある場所で風力発電のプロペラ群を建設するにあたって、環境影響評価、そのことをアセスメントというんですが、その建築物ができた場合に 周囲の環境にどう影響を及ぼすかという調査と予測、さらにはそのやり方でいいのかどうかを見定めることをしたんです。それがないと建設が認められないからです。そのアセスメントでは、風車のプロペラに当たって鳥が死ぬことは、それをバードストライクって言うんですが、20年に1羽とされていたというのです。しかし実際に立てて動かしてみると、なんと1ヶ月に7羽もの鳥が犠牲になったのです。計算すると 7×12×20 で、実に事前予想の1680倍だったということなんです。そういう話を聞いても、何かを燃やして CO2 が出るのとは違って、自然の風を生かす再生可能エネルギーだから環境に優しいし、人間の生活のためには仕方ないんじゃないって思う人がいるかもしれません。実際に大人でもそう考える人はいます。しかし自然のこと、特に生き物について、これまでに人間が解明したことなんて全体のごくごく一部のことなのです。例えばその鳥たちが海に落とした糞がプランクトンの餌になって、それを食べる小魚がいて、小魚を食べる大型の魚が育っているわけです。もしかしたら大規模なバードストライクのせいでサンマやマグロなどが取れにくくなって、人間の食料を失っているのかもしれません。あるいはある鳥の羽の中にしか住めない種類のダニが自然界にいる病原菌を収めている可能性だって考えられます。特に山に風車を作る場合は、建設のための大型機械を運ぶために広い林道が必要で、山肌を切り裂いて至る所をコンクリートで固めるような大規模な自然破壊が行われます。新たに道ができるとそこを渡りにくくなったり、全く渡れなくなったりする生き物が現れて、途端に自然のつながりがおかしくなります。近年の植物研究では、違う種類であっても木々も深くつながっていて、根っこを通じて栄養をやり取りしていたり、葉っぱから出す物質を通して木々が情報を交換したりしていることまで分かってきました。あらゆる生き物はつながっていて、それが自然環境を作っているわけです。またバタフライエフェクト、あるいはバタフライ効果って言いますが、たった1羽の蝶々が羽ばたいた風が元となった影響で、空気の伝わり方が変わって、いろいろな大きな変化につながることもあり得るという考えもあります。この夏に起きてから丸40年ということで、特に大きくテレビなどで取り上げられた日航ジャンボ墜落事故なども、機体後部の継ぎ目を修理する方法が設計と少し違っていたことから大惨事になりました。今ある自然のどこかが壊れると、目に見えないところ、見えにくいところから次々と狂っていって、やがて全体が崩れてしまうことにもなりかねない。だから自然を守っていかないと大変なことになってしまう。いや、現にもう様々なところで大変なことが起きているのではないかというのが自然保護の考え方です。決して鳥が死んでかわいそうだから風力発電は良くないと言っているわけではありません。この続きは次回第100回、いよいよこのコーナーの最終回になりますが、そこでお話しします。それではまた。
こで次の聞き耳のためのお便りを募集します。曲のリクエスト、聞き耳でやったら面白いこと、その他何でも OK です。宛先は kiki33.radio@gmail.com 聞き耳.radio@gmail.com。
締め切りは11月30日日曜日です。待ってます。では最後に、せせらぎ村7組のみんなの元気な歌声でお別れです。曲は走れ555。ギターを弾いているのは作者の一人ピックです。今月も子供ラジオ聞き耳を聞いてくれてありがとう。また次回お会いしましょう。